ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックをご紹介します。8月10日菅内閣総理大臣は日韓併合から100年という年を迎えて談話を発表しました。この談話は日韓の連携をさらに強化するということが今後の東アジアおよびアジア太平洋の平和と安定と繁栄にとって極めて重要であるとの認識に基づき、過去の歴史から目を背けることなく反省すべきことは反省しながらこれからの100年を見据え未来志向の日韓関係を構築し日韓関係をより強化する日韓新時代の礎とすべく発表されたものです。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。8月16日、8月10日に発表された内閣総理大臣談話について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
今年は日韓併合100年にあたる節目の年であることを踏まえて8月10日に菅直人総理は総理大臣談話を発表いたしました。これは閣議決定を経た総理談話ということであります。そこで菅直人総理大臣は私は歴史に対して誠実に向き合いたいと思いますということを言われまして、その上で植民地支配がもたらした重大な損害と苦痛に対してここに改めて痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明いたしますと、改めて反省あるいはお詫びということを明確に述べたわけであります。この反省そしてそのお詫びの気持ちというものはもちろん韓国民に対して向けられたものと言えますが、同時にもちろん北朝鮮の人々に対しても向けられたものであります。8月13日に記者会見に応じた岡田外相はこの総理談話の趣旨は朝鮮半島全体に及ぶということを明確に述べたわけでありますので、その点からも今回の反省とお詫びの気持ちというものは朝鮮半島全体のこの地域全体の人々に向けられたものであるということが言えるわけであります。そういう過去に対する歴史に対する認識を明らかにした上で菅総理は未来志向の日韓関係を構築するということを まあ、極めて強調いたしました。まあ、菅総理は日韓両国は今この21世紀において民主主義や自由あるいは市場経済といった価値を共有している最も重要で緊密な隣国同士となっていますということを、まあ、強調いたしまして、まあ、そして、まあ、その日韓両国の関係というものは二国間関係にとどまらず東アジア地域の平和と安定あるいは世界経済の成長と発展、まあ、そして核軍縮や気候変動などの地球規模の課題にまで幅広く地域と世界の平和と繁栄のために日韓両国が協力してリーダーシップを発揮するまさにそのパートナーの同伴者の関係であるということを強調したわけであります。このように菅総理の談話は未来志向の日韓関係の重要性というものを非常に強調し、まあ、そこに向けて日本が努力するという、まあ、決意を新たに表明したと言ってよいかと思います。まあ、日韓協力というのは二国間関係だけにはとどまらないと、地域問題への協力があります。東アジア地域の、まあ、問題への協力がありますし、あるいはグローバルな地球規模の問題への協力というものもあると、まあ、極めて多角的な協力あるいは重層的な協力ということになりますし、まあ、そこで日韓両国がリーダーシップを発揮する、まあ、そうしたパートナー同伴者関係というものを作ろうということを菅総理は、まあ、明確にしたわけであります。この菅総理談話に対して、韓国は、まあ、肯定的に受け止めたと言ってよろしいかと思います。8月15日のイ・ミョンバク大統領の演説の中でもイ・ミョンバク大統領は最近日本政府は総理談話を通じて初めて韓国民に向けて植民地支配を反省し謝罪したと、私はこれを日本の一歩前進した努力と評価しますと明確に評価するということを言いました。そして今日韓両国は具体的な実践を通じて新しい100年を作っていかなければならないのですということをイ・ミョンバク大統領も述べまして、やはり韓国としても未来志向的な日韓関係というものを目指しているという姿勢を明らかにしたわけであります。北朝鮮の反応も私は相対的に言って肯定的なものであると評価しております。現時点に、10日以降この週末に至るまで北朝鮮の政府あるいは外務省が何らかの公式的なその立場というものをこの菅総理談話について発表することはありませんでした。確かに8月12日にソン・イルホー日朝交渉、担当大使が、日本の共同通信との会見で、謝罪すべき内容が盛り込まれていないと、すべての朝鮮人民に失望感を与えたという、否定的な評価をいたしましたけれども、しかしそれが、北朝鮮政府の公式的な手段で、政府談話、外務省談話、外務省声明といったようなもので出てこなかったということ自体は、北朝鮮も菅総理談話に対して否定的ではないということを明確に示していると思います。この点では北朝鮮も日本との交渉というものを望んでいると考えられますので、そうであるならばまず何よりも拉致問題に対して積極的な取り組み、積極的な姿勢を示すということが必要であるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。 今回は拉致問題に対する日本政府の取り組みのうち、日朝間のやり取りとして2004年5月に行われた第2回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明します。第2回日朝首脳会談では、拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。2004年5月22日、小泉総理が再度訪朝し、第2回日朝首脳会談が行われました。この会談では、拉致問題をはじめとする日朝間の問題や、安全保障上の問題などが議論され、拉致問題に関し、一定の前進が見られました。結果、北朝鮮側は5人の拉致被害者のご家族の帰国に同意しました。それにより、地村泰さん、福江さんのご家族、蓮池薫さん、幸子さんのご家族、合わせて5人がこの日、日本に帰国しました。また、曽我ひとみさんのご家族3人も、その後、インドネシアで曽我ひとみさんと再会し、7月18日に日本の地を踏みました。また、キム・ジョンイル国防委員長は、第2回の首脳会談の席上で、安否不明の拉致被害者の方々について、直ちに真相究明のための調査を白紙の状態から再開すると約束しました。この第2回の首脳会談以降には、拉致問題に関してどのような動きがあったのでしょうか。第2回日朝首脳会談の結果を受け、2004年の8月、9月、そして11月の3回にわたり、日朝実務者協議が行われました。この協議を通じ、北朝鮮側から、安否不明者に関する再調査の結果とともに、情報や遺骨とされる骨の一部などの物証が提供されました。しかし、情報の裏付けとなる具体的な証拠は全くなく、しかも遺骨とされた骨の一部からは、本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果が出るなど、北朝鮮側の対応は全く誠意を欠いたものでした。結局、8人死亡、2人は北朝鮮に入ったことを確認せずとの北朝鮮側の結論は変わりませんでした。この後、2006年2月、北京において日朝包括平行協議が開催され、翌2007年にはベトナムのハノイとモンゴルのウランバートルで2回にわたり、日朝国交正常化のための作業部会が行われました。日本政府は改めて全ての拉致被害者の帰国、真相究明、拉致被疑者の引き渡しを強く要求しました。しかし、2007年3月の作業部会では、北朝鮮側は拉致問題は解決済みとの従来の立場を繰り返しました。また、同年9月の作業部会では、日朝平壌宣言にのっとり、諸懸案を解決して国交正常化を早期に実現するため、日朝双方が誠実に努力することが合意されたものの、拉致問題について具体的な成果は得られませんでした。以上、第2回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口八重子さんのご家族からのメッセージです。このメッセージは、2009年10月に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、 22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは田口八重子さんのお兄さん飯塚茂雄さんからのメッセージをお聞きください。
北朝鮮にいる田口八重子、朝鮮名では江平屋と呼ばれているかもしれません。私は何回か呼びかけをしていますけども、お前の兄貴、茂雄です。もうしばらく会ってないから顔はお互いに年を取って老けてはいるでしょうけども、兄と妹の関係は変わらない。あなたが長い間30年以上も北朝鮮で過ごしているということを毎日毎日私たちは思うに、とても大変だなと思ってます。またこれから寒い冬が来るということでは、いろんな人から聞くと北朝鮮の冬は全く厳寒の厳しい季節だというふうに聞いてますが、それでも元気でやってますか？やはり一番心配なのは今本当に元気でいるのか、そのことが一番私たち兄弟は、いつも心配しています。もちろんお前のこの光一郎、あや、みんな元気でいますけども、あなたのことを忘れた日はありません。あまり長い間、田口八重子、あなたを助け出せないので、一番心配しているのは、今言った体が元気なのか、そして、気持ち的にも精神的にも、まだまだ日本へ帰りたいっていう気持ちが強く持っているのか、当然でしょうけども、あまりにも長いから、あなたはもう日本、あるいは兄弟たちが助けてきてくれないんではないかというような諦めの気持ちを持ってしまっているのかなという心配も多少あります。それも無理のないことでしょう。でも、あなたは日本に可愛い子供を二人残して、その子供もあなたを母として帰ってくるのをじっと待ってます。じっとというか、なんとか助けていこうという、そういった活動も含めて、今、兄弟、あるいはお前の子を含めて、頑張ってますよ。あなたもぜひ頑張って、日本に帰って、光一郎や綾を抱ける日を夢見て、頑張ろう、頑張ってください。あんちゃんももう71にもなりましたけど、お前たちが帰ってくるまでなんとか健康でいるように頑張ってますので、お互いに頑張りましょう。もう少しです。
田口愛子さん、お聞きいただけましたでしょうか。今日は田口愛子さんへのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。お届けするのは1968年のヒット曲、真由泉淳さんの天使の誘惑です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され 今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。